中澄明弘のダベリー。始まりました、中澄明弘のダベリー。本日もよろしくお願いいたします。
では一曲いきましょう。ダダゴーギャンでバルーン。
中澄明弘のダビリです。本日もよろしくお願いいたします。ですもう12月になりまして、で毎年もうこの時期に言ってるんですけど、ね、ヘッドホンとイヤホンが好きなの前から結構ね話してて言ってるんですけど、そこで12月の、ですね、半ばにイヤホン、まあヘッドホンのフェスがあるんで、それが楽しみにしてますね。何月、12月の14、15の土日かな。で、ポタフェスっていうフェスがあって、で、200社近くあるんですかね、もう中華系とか。で、全部が全部イヤホンとかヘッドホン作ってる会社が出店してないんですよ。例えば、なんでしょうね、イヤホンの耳に入れるフィット、あれを作ってる会社あるんですけど、それだけ出店してたりとか、スピンヒットとか結構今結構有名なんですけど、スピンヒットって本当にスピンヒットで、耳に入れるとわざと回転して、で耳の奥まで引っかかりやすいというか、中に入りやすいっていう風な、スポンジじゃないですけど、まあ型のイヤホンピース、イヤピースって言うんですけど、があったりしたりとか、まあ、そういったものも体験できたりとかしますし、あとは新製品並んでたりとかもするんで、そこで聞いたりとか、視聴でもできますし、今はもうね、ウォークマンみたいなああいうプレイヤーだけのものも結構いっぱい売ってるんで、中華系のものとかも出店してるんで、それで自分の持参してきたイヤホンとかを、まあヘッドホンとか挿して視聴したりとか、まあ使いやすさとかもいろいろあると思うんで、そこで聞いたりとかするのがありますね。そこに多分自分も、参戦しようかなというふうに思っております。うん、なんだかんだ言ってもう2019年もね終わりますし、なんかね、もうちょっと自分の中で年内になんか欲しいものがたくさん出てきたんで買おうかなというふうに思ってます。そうなんですよ。ここ最近世間を賑わしてる AirPods の Pro っていうのが出て、10月の30日か出たんですよ。まだ買ってないんですけど、アップルのね、そこにもついにノイキャン入れてきたかみたいな。で、ドライヤー型してるんで、ちょっとドライヤーっぽいみたいなね。なんて言うんですか、普通の形はそのままなんですけど、それちょっとイヤピースを入れる、まあノイズキャンセリングの効果を発揮させたいために、いつもの形とちょっと若干ね、形状が違いますね。イヤピースをちょっと入れるような感じの 多分独特のものだと思うんですけどね、あれを多分入れて効果が発揮できるって言っていました。で、買った人ちらほら周りでもいるんですけど、やっぱいいみたいですね。自分も年内に買って、ここでちょっと、まあ、批評というか感想を言っていきたいなって思ってますので、それが今のところ、うん、一番欲しいなっていうふうに思っております。はい、多分来年以降もああいったねイヤホンはたくさん出てくると思うので、皆さん、まあ、こういったフェスとか行ってもらってチェックしてもらうのもありかなっていうふうに思っております。はい、よろしくお願いいたします。番組では皆様からのコメントやいいねメッセージを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。この番組は In Reality The Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2019開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2019年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
スミーズセレクト。はい、このコーナーは中澄明宏自身が気になったものを紹介していくコーナーでございます。今回ですね、2019年ラストということで、毎年何て言うんですか、ヒット番付とかよくやってるじゃないですか。やってるんですけど、経済誌とかでよく、まあ前半も前半で何か番付みたいなのあったりとかして、で年2019年その年末ぐらいになると、この日経トレンディっていう雑誌があって、そこに年間流行ったものランキングみたいな、ヒット商品ランキングみたいなのを発表していくんですよ。毎年その11月の終わりぐらいに出るのかな、あれ毎年そうですね、下旬ぐらいに出るんですけど、だからそうですね、それで11月の終わりが、まあ、年内最後の12月号みたいになるんで、そこで発表していくんですけど、そこの中に11位にですね、ウーバーイーツが入っていて、で3年ぐらいか、上陸してやっと、他の地域とかにも11都市ぐらいまで今ね、始まってるところがあるんですけど、認知もされてきたのかなというふうに思っています。でそこに関してちょっと、付け加えたいというか、いろいろ紹介していきたいなというふうなものがあったので、今からちょっと話しようかなというふうに思っております。で登録店舗がですね、東京都内かなだけでとか、全国合わせて1万4、延べですけど多分1万4000店舗あるそうです。これが開始3年でここまで来たかって感じで、もう今つい最近だと串カツ田中もできるようになったんで、 Uber ですげえなって思うんですけど、まあ家の中だったら全然二度付け全然できるんでね、それも楽しめるかなというふうに思うんですが、1位がね、出前館なんですよ。もう出前館は結構もう前から、まあ、日本の会社ですけどありますし、まあ雇ってるそのバイトみたいな子とかが今ね、街中自転車乗って走ってたりするのもよく見かけますし、まあそれが今国内、日本国内だとシェアが多分一番多いかなと、それに多分次ぐぐらいの登録店舗の多さかなというふうに思いますね。で、Uber の場合は副業やってる方が、僕もそうで含めてですけど多いので、ですし、あと何て言うんですかね、その Uber に直接雇用されてない形態っていうんですか、委託をされて仕事をもらって配達をしているので、まあだからフリーランス的な立場で配達できるっていうのも魅力的ですよね。だから制服もなんもないし、渡されたカバン、でっかいカバンあるじゃないですか、街中見ると分かるんですけど、あれを背負ってただ配達すればいいだけの仕事って言ったら楽なんですけど、まあいろいろね、なんだろう、モヤモヤすることもたくさんありますんでね。例えば今月からですよ、配達料金が変わりますっていきなり1週間前にメール来ましてね、びっくりしました。で前はもともと受け取り料金と受け渡し料金別々で、で で、距離の計算で、距離が長ければ長いほどたくさんお金もらえるんですけど、1キロあたり150円なんですよ。で、それ全部合わせて、35% ウーバーから手数料取られるって仕組みだったんですよ。それだと、だいたい、1キロだいたい400円ぐらい。で、プラス、1キロごとに100円ぐらい増える計算だったんですね。で、今度から、12月1日からいきなりですよ。受け取り料金が300円だったのが265円に下がります。なんで、もらえるお金がまず少ないですよ、ベースが。で、プラスの受け渡し料金も170円から125円に減ったんですよね。どっちも減ってんじゃないですか。で、距離が1キロあたり60円なんですよ。で、かなり減ったんですけど、その代わり手数料を 35% から 10% に減らしますみたいな。なんかもう数字のマジックだなと思って、ちょっとおかしいだろみたいな感じで、もう仕事が早い方たちはね、距離ごとに計算表が、もうエクセルで多分出したのかわかんないですけど、ダラーって出てて、自分思わずそれを全部スクショしましたね、ネットで。だから、どういう風な感じになるのかっていうのを、ですと、まあ、これからやる方もいると思うんで、ちょっと気になるかなという風に思ったんで、ちょっとここで喋りますけど、前はその、1キロがだいたい400円で、1キロごとに、100円ずつ増えていく方式だったんですが、今回からだと、新料金だいたい400円ちょっとで、あんま変わんないです、1キロまでは。次が、2キロだと459円なんですよ。ちょっと40円ぐらい少ないんですよね。で、3キロ行くと、600円弱だったのが513円になるので、87円か。それぐらい少なくなります。だから距離を追うごとに、もらえる金額減っていくっていう仕組みになりましたね。だから、これを、Uber側は、なんだか時間帯とか、昼のピークとか夜のピークごとに、ブーストって言って、プラス 1.1 掛けしますみたいな、1.2 掛けしますみたいな、があるんですね。それで賄いますみたいなことを言ってるんですけど、それがずっと続くかどうかもわかんないし、このが、式が、なんですか、公式というか、元じゃないですか。そのブーストって時間帯にもよるんで、もらえる金額は安定しないっていうのは確かになってきてて、で、1.1 掛けすると、1キロは450円なんでだいぶ得なんですね。で、2キロになると510円で、3キロで570円なんで、3キロは、今までだと、そのブーストみたいなのが入ってないと598円で600円弱なんで、3キロ以上行くとかなり不利なんで、どっちにしてもあんまり意味ないみたいな。今までそのブーストは昼ピークだいたい 1.1 とかザラに今でもあったりするので、1.2、1.3 ぐらい出さないと多分、距離短い方があんま変わんないからこっちの方がいいじゃんってなるじゃないですか。で、たくさん多分、今までもらってるお金よりちょっと少ないなって多分感じると思うので、今までと同じ金額ぐらい稼ぎたいなって思うんだったら、ある程度、距離が短そうな店をみんな選びたがるというか、例えばマクドナルドとか、マクドナルドは多分これ特約で多分決まってるんでしょうけど、たくさん店もあるんで、2キロ圏内とかってなんか確か決まってるらしいんですよ。なんで、みんなそこに張り付いて、大体近くのとこから要請が来るので、そこに多分張り付く可能性が大かなと。あとはたくさんあるような店が、多分チェーンとかが、たくさん多分みんな行きたがるんじゃないかなっていうふうにこれは思いましたね。ちょっと若干の解約かなって思います。で、これまず自転車とバイクを選べるっていう点もありまして、バイクはだいたいロングドロップが多いんですよ。その距離が長くなるっていう。だからバイク勢かなり不利じゃんみたいな、ツイート、たくさん見かけましたね。自転車の方がちょっとしんどいけど、金額あんまり変わんないから、自転車に変えようかみたいな。そういったことも、増えてくるかなっていうふうに思いましたね。ちょっと、なんでこのタイミングで変えたかっていうと、Uber 側のその言い分というか、には、もともと Uber のその契約、僕らとしてる契約って、本社にある、そのアメリカの方と契約してたんですよ。だから、給料の、週払いで振り込まれるんですけど、なんですかね、アメリカとかヨーロッパの銀行経由で外資系で振り込まれてたりしてたんですよ。で、つい最近から、日本法人になる前に、日本のその銀行 で、あの契約をして多分銀行を変えたんですね。だからそのそのままだから日本で直接振り込まれるようになったんで、なんかあるのかなと思ったら、この12月1週間前になって、法人の Uber Eats もともとあったんですけど、そこに変えますみたいな。だ契約もそのままなるんですけど、なんかその法人料とかいろいろあったりするんで、配達ツール変えますっていう言い分だったんですね。だからこれで、ね、まあその言い分はまあわかりますみたいな感じなんですけど、配達ツインからしたらちょっとなんじゃそらみたいな感じなので、そこはちょっと、困ったものはあるかなというふうに思いましたね。まあ、そうですね。なんですか、年を追うごとというか、年を追うごとにサービスとか、多分、一番消費者とか、配達する人たちは店、取り扱ってる店どんどん増えていってるんで、ここ1年で特に。まあ、吉野家とか全部ありますし、あ、牛丼屋も、ここ1年で、そうですね、あの、スタバもちょうど1年前ぐらいなんですけど、それぐらい入ってきたので、まあ、使う方からしたら特にあまり関係ないっちゃ関係ないですけど、やる人間は結構大変だなって、ちょっと動き回りというか、そういうのをちょっといろいろ考えないといけないなというふうに、ここ最近私が感じているところでございます。まあ、来年以降も、まだね、加盟してないようなところとか、多分たくさんあると思うので、チェーンとか。まあ、そこがどんどん変わってくると、消費者もどんどん、まあ、使い勝手がいいようなサービスになるかなというふうなこともあるので、皆さん、ぜひ、頼んでない方は、頼んでみてもいいかなというふうに思いました。以上、スミーズセレクトのコーナーでした。では、一曲いきましょう。ファストライバーで、トゥモロー。
チャンネルをお聞きの皆さん、はじめまして、チャイカです。私の番組チャイカの休息所ラジオでは、茶色のイカではない私チャイカが、とりあえず全力でわちゃわちゃやってるラジオです。あんなことやこんなことで皆さんをドキドキさせちゃうかもなんて気になった方はぜひ遊びに来てね。
ミュージックゼロチャンネル、
今からいただきます。はい、このコーナーは中澄明宏自身が食レポが苦手なので、それを克服すべくやっていくコーナーでございます。今回は、ファミリーマートで見つけました冷やして食べるコロネパイっていうのが新発売でありましたんで、 パイはね、結構いろんなところでアップルパイとか見かけたりするんですけど、その中に、チーズクリームがちょっと乗ってるってことなんで、まあ、サワークリームみたいな感じなのかな。ちょっと美味しいかなって思ったんで、ちょっと買いました。150円弱であったので、比較的手軽に、コンビニのスイーツの中では、買いやすいかなというふうな部類かなというふうに思います。はい、ちょっと開けてみますね。パイなんでね、ちょっと飛ばないようにいろいろ注意をやっていきたいなというふうに、自分の家だと全然いいんですけどね、これ人の勝手の場所でやってるんで、ちょっといただきます。あ、上にちょっと粉糖とか乗ってたりとか、本当にパイ生地みたいな感じですね、上は。いただきます。サクサクですね、美味しいです。で、大きさが普通の細長いマックのあのアップルパイよりちょっと短いぐらいですかね、 0.7 ぐらい短いかなっていうふうに思うんですけど、もちろん焼いてないのでパイはね、ほんと柔らかいんで美味しいですけど、焼いてない、あ、でもチーズクリームがどうなのか分かんないですけど、ちょっと若干なんですが、トーストするのもありかなって、なんかでも冷やして食べるなんでね冷やして食べないといけないですね、失礼しました。全然コンセプトからずれてるっていうね。あ、でもうまいっすこれ。あー、チーズが結構濃厚っすね。すごいうまいっす。なんかチーズクリームってあんまりなんか想像ができなかったんで、ちょっとそれが気になってたんですけど、うまい。これほんと美味しいですね。カロリーは357キロカロリー、ちょっと多いかな。まあでもおやつに本当に、あ、でも喉乾きますよねこれ。すいません、ちょっとお茶をね飲まない、これ口の中に全部あの水分持ってかれる感じはありますね。それはちょっとまあデメリットっちゃデメリットですけど喉乾いてる時に食べられないですねこれ。ちょっとでも、そのまま完食できるぐらいの大きさなんで、全然、昼ご飯食べた後とか食べるのも全然ありだですね、これは本当に。美味しい。チーズもね、チーズクリーム結構たくさん入ってるね、中に。結構、満足感は得られるものかなっていうふうに思いましたんで、はい、皆さん、ぜひ食べてみてもいいかなっていうふうに思いましたね。以上、今からいただきますのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聴きの皆さん、こんにちは、こんばんは。ホーヤンのホンティータイム、トークのマジシャン、ホーヤンことホーヤリトです。あだ名のホーヤンと本気をかけてホンティータイムってことでこの名前になったわけでもないし、そんなラジオでもないんですけれども、まあ、ただ単に僕が優雅なティータイムのごとく皆さんのお話を聞いて勝手にお話をさせていただいているラジオですということなので、ちょっとの時間、まあ、ちょっとの休憩時間とかに皆さん聞いてくださいね。
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、パニックインザボックス、アウトオブアイズ。ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、パニックインザボックス、アウトオブアイズ。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、エンディングです。12月なんでね、大切なことというか、自分やっぱお笑い好きなんで M1 見るんですよ。で、今年がね、22日の日曜日に決勝があって、で、今大会から初なんですけど、準決勝を 映画館でも同時上映やるんですよね。3000円なんですけど、で場所が、まあ、500人弱ぐらいあるようなホールなんですかね。あそこで毎年やってるんですけど、で何ですかね、25組ぐらい今残ってるんですよ。で12月4日に やって、でその全国の映画館でも同時で、結果はその後なんで、まあ、12月の4日は水曜日なんで普通に平日の夜にやるんですけど、でその後27時9時ぐらいまで多分やると思うんですよね。でだからそっから多分審査して、多分その日かその次の日ぐらいに多分発表があるんですよね。10組に絞られ9かなに絞られて、そっからあの多分当日敗者復活が多分やると思うんで、毎年だとその流れになるんですけど、あの3回戦からあの今もう去年ぐらいか、お年ぐらいから、あのギャオってあるじゃないですか。あれであのネタ見れるんですよ。で、自分何年か前から結構見てて、面白いなっていう組が結構準決勝とかに残ってたりするんですよね。例えば、何年か前ですけど、雷。もう2、3年前全然売れてなかったんで、でも、あのツッコミなんか、キャッチーで面白いなって思ってたら、ドカって今もう売れてるじゃないですか。もう M1 全然今出てるんですけど、全然準決勝も全然出てるんですけど、まあ出なくても全然テレビ出られるようなコンビじゃないですか。もう普通にバラエティいっぱい出てるし、だそれぐらいのね、あの M1 ってなんか夢があるというか、優勝しなくても、まあ、準決勝あたりでも準優勝かあたりでももう売れてるコンビいっぱい出るじゃないですか。オードリーもそうだし、全然優勝しなくても今売れてるコンビたくさん見るんで、まあ南海キャンディーズとかあの辺もキリンとか全然そうですけど、あの辺もね、売れてるから、やっぱネタが面白かったら、他のテレビにも呼んでもらえるっていうのがね、あの M1 の魅力だったりするんで、そこが毎年楽しみなんですけど、で、気になってるコンビ、多少ね、3回戦見てて面白かったりするんですけど、まあ、関西のコンビとかで、結構10年、やっぱあれ、ね、2010年に終わって、15年から始まったんで、で、今まではその10年だったんですけど、15年になったんですよね、あの結成コンビの条件が。で、やっぱ10年経つと、やっぱ中堅扱いになるのか分かんないですけど、ネタが、やっぱちゃん、なんかアマチュア目線ですけど、ちゃんと作り込まれてるなっていうのが分かったりとかする。なんか荒削り感が全然、新人ですみたいな感じがちょっとないコンビとかもやっぱいるんですけど、でもネタちゃんと見て聞いてたら安定してて面白いんで、あ、やっぱそういう組がね、最悪でもその、準々決勝とか、準決勝あたりに上がってくるんで、ああやっぱね、ある程度残っててそれぐらいやってるとやっぱ面白くコンビたくさんいるんだなっていう風に思いましたね。やっぱ普段ネタ、あの寄せ見に行く時間がないので、こういうコンテスト時期とかにならないと、自分やっぱお笑い好きなんですけど見る時間もやっぱないんですよね。うん、だからそういうのをちゃんと見せてくれるというか、まあ、コンテストなんで多分やってる方も結構ガチに、あの、なんていうか、アドリブとか本当になしでやっていくと思うんで、多分その芸人の進化というか、まあ、一部分であるかもしれないですけど、出てくるので、そこが面白いなっていうふうに思っていて、毎年、見させてもらっていますね。本当に今年も、うん、いいコンビがたくさん出てると思うので、そう、これ、いなくなるんだってコンビも結構いなくなってたりするんですよね。準決勝とかでもいないような、例えば、今テレビ出てる若手だと、宮下草薙とか、結構最近出てるんですけど、去年は準決勝か、まで出てたりとかしてたんですね。あと三四郎か、あれももう準々決勝で敗退してたんで、去年は準決勝まで行ってたんですけどね、結構、だから、なんていうんですかね、その残りの25組か、が残るまでのその熾烈な争いっていうんですか、だから、多分、ね、レベルが結構毎年上がってるんだなっていう風にやっぱり見てて思いました。はい、4日のペーなんですか、その準決勝これからあるので、まあ全国の映画館で見られるので、もしお笑い興味ある方はぜひ一度ね、見てもらってもいいかなっていう風に思いました。はい、番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージを募集しております。番組のコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆さんからのフォローやリプライ、フォローも同時に大募集しております。
番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思いますので、どしどしフォローをお待ちしております。この番組はインリリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。